トマトで健康づくりを。愛知県東海市では毎月10日をトマトの日と定め、東海市トマトで健康づくり条例が制定され、この日にトマトジュースによる乾杯やトマトを使った料理を食べることを推奨しています。トマトには優れた効能があり、アルコールの濃度を下げる効果、脂肪燃焼効果、紫外線予防効果、脳卒中リスク軽減、疲労軽減効果などが期待されています。ケチャップやトマトジュースでも十分な効果が得られるそうですよ。皆さんも毎月10日にトマトを食べて健康な体を維持しましょう。
ヒュルリラマ、共に作る安心快適生き生き都市。このプログラムは東海つながるチャンネルが愛知県東海市からお送りいたします。
鋼の絆で届けよう、目指すは太陽トマト色。
元気に登場、愉快な仲間。
この番組は東海ザープロジェクトが愛知県東海市から
ニューウェイ
を巻き起こす
ラジオ、
鋼のトマト。
東海ザーのお友達そのうちの書店ボーイと、
東海ザーのお友達その2のヤギッチと、
サビルベイダーのしもべ AD もちと、
クレープ巻き巻き巻き巻きがお送りいたします。
コロナめコロナめ、
どうしたどうしたもちどうした
ということで、緊急事態宣言が延長されてしまいまして、まあ今回はリモート収録ということで。
リモート収録ですか。
リモート
そんな
どっから妹が出てくるんですか。
大丈夫ですか。
え、
大丈夫ですか。
ちゃんと
何が
ちゃんと責任を持ってください。
大丈夫じゃないですね。
この中に一人妹がいる。何、え、
何それ。
なんかそんな漫画なかったっけ。
知らない人が勝手に収録に紛れ込んだ感があるんですけど。
誰。
まあ妹といえばね、
妹といえば
鋼のトマトの妹のカーチね。
そこ強引にそこにつなげるか、
ね、お旅立ったね。
旅立ちましたね。
ね、うん、もちろんわからない人に説明してあげて。
はい、うん、かつてこの鋼のトマトでパーソナリティとして活躍してくれていた、
うん、
あがりをかほっことカーチ、うん、
カーチね、カーチー。
まあ、卒業してね、もうだいぶ経ちますけれども。
そうか、だいぶ経つ ね。
この度、
うん、
まあ、東京に上京して、
お
なんとアイドルグループの一員になったと。
お
お
おお、
素晴らしいね。
ちょっと僕も詳しくはわからないんだけども、
うん、
歌舞伎隊っていう、
はいはいはい、
まあ、アイドルグループ、
うん、
まずどう言ったらいいかな、まあ、これが AKB グループみたいなものなのかな。でその歌舞伎隊っていう大きなグループの中の、
うん、
ライデンっていう、
ライデン
チーム、
うん、
っていうのかな、その 5,6 人なのかね、7人ぐらいなのかな、
うんうんうん、
のメンバーの、まあ、うん、新規メンバーっていうことで、
おお素晴らしいじゃん。
加入して、
うん、
まあ、今後はアイドルとして、
ね、
活躍するということで、まあ旅立っていきましたね。
まあまあまあまあ、僕らの手はもうずーっと半分離れてたんだけども、
まあどういうのかな、もうちょっとね、やっぱり今後は事務所に所属するっていうことで、
うん。
まあ、いろんなものを断ち切って行ってしまったので、うん、もうちょっとね、連絡とかも取れなくなってしまったんですけども、
うん、
まあ今後はね、ちょっと陰ながら、
ね、応援してたいね、
応援していこうという、
うん、
いや、陰で応援しなくてもいいんだよ。
え。まあまあまあまあまあ、
俺いいねをしてるよ。いいね、いいね。
まあ今後はね、何かあったら
いいね、いいね、
まあ、事務所を通じて、まあ、そのファンレターを送るという。
違う、別にツイッターでいいじゃない。ツイッターでいいねなりリツイートしてあげればいいじゃない。
まあまあ、だから今まであがりをカホのツイッターをフォローしていた方もいるかもしれないですけども、そのアカウントはもう今削除されて、新たにこのライデンのメンバーとしてのカホっていう名前でね、ツイッターを作り直してっていうか、まあ、アカウントを作り直してやってるので、まあ、そちらの方が、ね、でもその関係者しかもうフォローしないっていう形になってるので、その相互フォロワーにはなれることはないと思うけど、ね、メッセージ送ったりとか、そういいねしたりとかっていう形で応援することはできると。
まあ、あと毎日かな、すごい頻度で、ミクチャだよね。
ミクチャですね。は
い、うん、ミクチャやってるし、皆さんね、これ聞いていただけたら、カホアットライデンのね、アカウントをフォローしていただいて、まあ、どんどんね、応援していただきたいなと思うね、ヤギチ。
そうですよね、
うん、
すごいな、もう本当に
ヤギチもアイドルになったら
考えますね
考えるんかい
、まあ、ということで、まあ別に僕らが何かしたわけじゃないですけども、ハガトマでね、一緒にやってくれて、東海ザプロジェクトでも一緒にやってくれた、まあ、カーチのですね、新たな旅立ちをちょっとこの鋼のトマトの中で祝福したいなと思いますのでね、僕らもちょっと負けずに頑張っていきましょうというところですね。
はい、あ、今だから言うんですけど、
はいはい、
カーチのね、最後のね、東海市のステージをね、実はわらし用意してたんですけど、
あー、なるほど、
はい、イベントがなくなってしまって、そうごめんねカーチっていうのが最後のねダイレクトメールでしたけど
、まあ、ちなみに僕は最後の DM でカーチにはカーチのライバル千式正弘って言って送りましたけども、
何みんな何そうやってこっそり DM でやり取りしてたの？
こっそりじゃないですけど割と堂々と言ってまし
たけど、俺はちゃんと前のアカウントで応援文送ったし、
ヤギッチヤギッチと一緒にね、舞台に立たせてあげたかったの、
はい、ね、もうね、イベントは本当に話は伺ってたんですけど、
まあこのご時世でね、
うん、
でも応援してるよね、カーチをね。
そうですよね。
ね、
うん。陰ながら、日向ながらに。
みんな表に出てこい。
日向ながらもやりますから、
みんな陰ながらじゃねえよ。表に出ろ。
陰ながら、日向ながらですから。
スタートして。
はい。じゃあ、今回も、ハガトマ、盛り上げていきましょう。
ねえ太郎くん、なんか最近とっても頼もしくなった気がするんだけれども、なんか変えた？
え、僕？別に何も変えてないけど。
太郎くんの秘密はボイストレーニング。愛知県大府市江畑町にある歌いアートカンパニーでは、あなただけの唯一無二の声について一緒に向き合い、ボイストレーニングを行っていきます。理想の自分に近づくために一歩踏み出して。詳しくは歌いアートカンパニーで検索。
みんなに優しいバリアフリーカフェクラソット、日本福祉大学が提供する地域コミュニティスペースとして、小さなお子様からご高齢者様まで幅広い方にゆったりとくつろいでいただけ、健康で幸せな暮らしを支えています。キッズスペースも完備し、ママ会や習い事、セミナーなどにご利用いただけるほか、介護用補助具、自助具の展示、福祉機器の体験コーナーも設置しています。愛知県東海市名鉄太田川駅すぐそば、お問い合わせは 0562-38-6250 まで。
鋼のトマト、ハガトマ。
前半トーク。
イエーイ。
はい。ということで、去る9月の5日。
はい、ほいほい
ほい。実はですね。
うん。
どういうのかな、オンライン、 お芝居、オンラインお芝居って大変な
の。オンラインお芝居。
オンライン公演ね。
公演っていう、なんだ、幸せへの奇跡。なんか、順番がおかしいな。まあ、ちょっと、詳しいことは、書店ボーイがよく知っているので、書店ボーイに説明してもらいましょう。
すげえな、もっちそれって回しって言わないんだろ。
どちらかっております。
5日にですね、美女ユーブさんね、未来テラスというです、あの団体の、主催している、美女ユーブさんっていう、一応名目とした素人が集まった、演劇舞台というのに、東海ザーが、まあ、オープニングアクトとして、出演させてもらったっていうことが去る9月5日にあったんですよね、もっちさん。
そうですね、もともとはちゃんとお客さんを入れて、まあ、公演する形だったんですけども、ちょっと緊急事態宣言が発令されてしまって、まあ、延長っていう形にもなったので 無観客公演、という形で、まあ、観客を入れずに動画で舞台を、まあ、撮影して配信するという形にちょっと変更ということになってたんですけども、
はいはい、
まあ、一応ステージとしては東海市芸術劇場の多目的ホールというね、
はいはい、
すごい大きな舞台でやらせていただいたということで、まあ、これは、まあ、僕らとしてはすごくいい経験になったかなとちょっと思ったんだけども、ね、もう多目的ホールというとね、あのヤングカルチャーじゃないや、ヤングフェスティバルとか
で、
その、まあ、千田娘さんがやってる公演に呼んでいただいたぐらいの形で上がったりはしたけども、
はい、
こう、東海ザプロジェクトでドーンと上がったのが初めてということで。
ああ、そっか、東海ザ単体はあったかもね。
東海ザ単体では何回かあったよね。
あったと思う。
うん、確か。
ちょっと過去だな。
まあ、その千田娘さんの公演の時もそうだったし、なんか飛び入り参加みたいな形で、
まあ、だから今回はその美女ユーブさんね、あの未来テラスというところ、団体にいろいろ参加してる、あくまで演劇は素人っていう、方たちが、幸せへの、奇跡、奇跡っていうのは足跡の奇跡ですね、奇跡っていうのをみんなに見てもらうために、で、まあ、未来テラスっていうところはもう未来を、明るく歩むための団体なので、そう演劇を通じて、見てくれるみんなに力を与えたいっていうことで、まあ、催された演劇ですよね、
まあ、そのお芝居という形で、まあ、今回もちょっとお邪魔させていただいたっていう形なんですけども、
そこに、まあオファーをいただきまして、
うん、
オファー
オファー、かっこよく言えばオファー
で、まあ、
まあ、機会をいただいたってことですよ ね、
うん、まあステージに上がってきたわけなんですけども、
はい、
最初はねマイクを使って喋るっていう形で、で動画とかも、
はい、
なんか YouTube で撮影するということで、リハーサルでは普通にスマホのカメラで撮ってたので、
うん、
なんかこう、こじんまりした感じでやるのかなって思ってたんですけども。
ああ、もちそう思ってたのね。
そうそう。だってリハーサルの時はそうだったから。
うん、
だから、そういうスマホの画面に向かって、アクションするような感じでやってたんだけども、
はい、
実際蓋開けてみたら、普通にステージだったもんね。
いやいや、普通にステージだと思うよ。多目的ホールでやるって言ってるんだから。普通にステージ、
うん。いや、だから最初はそのお客さんを入れてやるっていう話だったから、そういうことを想定してたんだけども、うん、無観客になって、で、動画配信っていう形になったんで、じゃあ、どこに向かって演技したらいいのかって言ったら、じゃあ、もうそのカメラに向かって演技してくださいっていうことだったんで、で、うん、そういうカメラに向かってみたいな形で考えて、で、まあ、リハーサルではそういう風にやったんだけども、まあ、本番に なったら、もうカメラは、ね、ずっと先の方に、もう本当にこう、お客さんが座る椅子から撮影するような、だから本当に望遠レンズで撮影するようなぐらいの離れた距離でやってて、で、しかもマイクなし。で、司会のお姉さんはマイクで喋ってるんだけども、演者の方はマイクないっていう状態だったんで、うわーっていうことで、これかなり声を張り上げないとカメラまで音届かないぞって思って、で、本番ね、思いっきり大きい声で演技しましたよ。
いや、実際はヤギってどうだった？
どうだったっていう
の、動画をさ、見せていただいたじゃない。
はい、
どうだった東海山の出演部分。
出演部分、
トークだけでは状況がよくわからないと思いますので、ここでそのオープニングアクトの模様を音声だけでもお聞きください。
さて、本日はここ東海市の東海芸術劇場での上演ということで、愛知県東海市を拠点に活動するローカルヒーロー鉄鋼戦士東海ザーが応援に駆けつけてくださいました。東海ザー、よろしくお願いいたします。
全ての鉄製品を錆させるためにやってきた秘密結社アカンガネの最強戦士聖帝サビルゲイダーだ。そして
あっし戦闘員のサビル兵でやんす。
やい、この動画を見ているやつら、俺様たちがこれからカメラやマイクなどを全て錆させて、この配信をめちゃめちゃにしてやる。
ははははは。
会場は。あれあれ。東海だ。
愛知県東海市のローカルヒーロー鉄鋼戦士東海ザーだ。
もう来たのか。早いな。
サビル兵、サビル兵。ここで何をしてるんだ。
この配信をめちゃめちゃにしにやってきたんだ。
なんだって。ここで。今から大事な舞台が行われるというより、この会場をめちゃくちゃにするというのか。
そうだ。
そんなことはさせないぞ。
うるせえ、やれ、サビル兵。
へい、もう幸せの奇跡だかなんだか知らないけど、めちゃくちゃにしてやるやつよ。秘密兵器、すぐサビルジェット発射。ラッ
どうかいざは我々が退治した。
や
って
やったでやんすよ。
なんだ、はいはい
はい、
なんだ、
転
んだぞ。
誰、あれ、東海さんじゃん。
誰、
どうしたの。
お前は誰だ。
私はストロー瀬。
ん、東海さんのお友達。
じゃあ、配信を見ている皆さん、かわいい司会のお姉さん、みんな元気を分けてあげようよ。お手を拝借。
何
だ、そこの2人もね。
え、
炭酸の
鍋押し。
そうね、
あ、みんなやってる。俺たちもやるぞ。
え、あちらも。
な
んで、
よ
っ、なん
で、じゃあね。
おらー、うわ、東海さんが復活しよう。
なんてこった。
ありがとう、みんなの炭酸の鍋押しで俺は復活することができた。おい、アカンガネ。
何だ。
今ここでこの会場を守る。ディレッドブレード幸せの奇跡スペシャル。
やられた。バイバイ。
みんな、そしてお姉さん、この会場東海ザーがなんとか守ることができたぜ。
東海ザー、劇場の平和を守ってくださってありがとうございます。
ありがとう。今皆さん大変な時期ですけど、こうやって力を合わせて 頑張っていこう。ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん一丸となって頑張って乗り越えます。ありがとうございました。
ありがとう。頑張っていこう。
東海さん、ありがとう。
これで安心して演劇を続けることができます。この後の演目も張り切ってまいります。
まあなんていうかね、セリフが被ったりとかなんかないろいろね、なんかある意味面白い点がいくつかあるなとは思うんですけど。
まあその辺はね、
素人ですからね。
まあでもやっぱり音響の方はいろいろ対策というかやってくださって、うん、でなおかつね、あんな撮られ方したのは初めてだったんだけど、
そうだね、
ちゃんと個別のね、カメラワークで撮ってもらったっていうのはね、
抜かれてましたね。
カメラがなんか2つか3つぐらいありましたよね、うん、そういう。
あったね。
要は遠くから撮るカメラと、ぐわっとこう顔アップになるカメラとみたいな形で、
うん、
2つか3つぐらいで撮影されてて、うん、わーなんかテレビ見てるみたいみたいな感じで。
あ、でもストラーシェはもう本当に東海山のステージに出るのが初めてですよね。
そうですね、どんでんよいち以外のステージは立ってないですね。
うん、でなおかつその東海ザプロジェクトとしてもなんかこう演劇系の、まあ演劇って言ったらちょっとおこがましいけども。
だからまあいわゆる今まではずっとああいうのってカンパケでやってきたんだけども、
うんうんうん、
カンパケじゃなくてしかもマイクでもないっていう、
うん、
マイクパフォーマンスでもないという、
うん、
本当にねこう声を張り上げて、
うん、
まあ、本当にだからお芝居、まあなんていうのか演劇、
うん、
うん、まあだから本当に客席に向かってうわーって声を張り上げるような演技をしたのは今回初めて、
うんうんうんうん、
かな。
ね、ああいうステージっていうのも久々だったね。
まあ本当に久々だよね。
うん、
カンパケも含めても
う2
年ぶりぐらいじゃない？
それこそカーチがいた時のハロウィン以来ぐらいじゃない？
かな、あれが最後かな。
まあ、そんなような気がするけど、まあ、ただまあ久々にそういう風に、まあ、やらせてもらって、
うん、
で美女優部の方々にもずっと空気を和らげてくださいって言われてたんだよね。
そうですね、
うん、
ういろうりが生きたね、ヤギッチ。
よかったですね、特訓しておいて。
ういろうりが生きた、まあまあそのかまあ、別にみんなでウィロールやったわけじゃないけども、
あでもね、舞台出る前にシトラーシはウィロールをずっと、
あそういうことね、はいはい、
ま
あ、個別でやってたってことね。
サビル兵さんがねずっと聞いててくれたの。
ウィロール実践&レクチャーみたいなのが出演前の舞台袖でね。
やってましたね、ちゃんと基礎にね、うん、立ち返ってね。
そうですよね、大事なことですよ
ね。
あとでも、はい、ハガトマでずっとやってたエチュード劇場も割となんか経験になってたんじゃないかなっていうノリ的には。
う、ね、うん、
う
ん、
もうだってあのパターンでしょ、いつものなんかこうサビル・ベイダーとサビル兵がわーってやってきて、そこに東海ザーが現れて、
うん、
でピンチになったらシトラーシェが出てきて337拍子をするっていうパターン。
ねえ、この前手くっついたけどどうなったんですかね。
なになに、
手くっついちゃってたけどどうなったんですかね。
まあまああれはまた今日やる形にはなると
思う。楽しみだな。
まあ、だってエチュードだからどうなるかは僕らにもわからない。
お楽しみ。
お楽しみということでこの後撮りますけどもね。
まあでも本当にいい経験させてもらったね、久々に。
ねえ、だから僕も画像っていうか動画を見せてもらうまでは本当に心配やったんですよ。ちゃんとできたのかなっていう、あれでよかったのかなっていう感じはあったんですけども、
うん、
まあちょっと動画見せてもらって、
うん、
あ、よかった、ちゃんと声聞こえてるとか、まあお芝居に関してはね、まあそりゃ素人だし、まだまだ改良の余地は、うん、ねえ、もうありまくりっていう感じではあるんだろうけども、
ちょっと東海山緊張してなかった。
なんかあれですよね、サビルベーみたいな感じになりましたね。
いや、東海座はあんなもんです。
あんなもんって
あんなもんなんですか。
はい、
本当ですか。
あんなもんって言っちゃったら
東海座大根なんで。
あ、やっぱでもサビルヘイさん一番安定してましたね。
うん、いや多分喜んでますよ彼も。
でもどこ行っても同じ力が出せるってすごいなって思いましたけど、
とてもありがたいと思ってるはずです。
サビルベイダーはどうでしたか。
あ、ちょっと力入ってましたね。吹き出しつけるときね、ちょっと揺れるもんで、つけにくかったですね。
何それはだって、それは俺のせいなの。
俺ってどういうことですか。
え、サビル・ベイダーのせいなの。
多分。
うん、
そんな吹き出しをつけることを考えて演技しろって。
喧嘩しないで。
次回からお願いしますって言ってください。
こんな無茶な。
あ、でもヤギッチ舞台の上って動きすぎないっていうのを習ったりしなかったですか。
そうですね。立ち位置はどうなのかな。あんまり変えない方がいいのかな。ただやっぱりね。コミカルな舞台にしようっていうのはあると思うんで。
なるほど。
はい、ちょっとねそこは難しいところですけど
ね。え、
まあ愉快な感じが出てましたよね。
出てました。
うん、まあ東海座はあんなもんですけども。
まあねえ、その4分ぐらいの内容でしたけども。
4分もなかったね。
ああ、まあそうね、まあ、司会も含めてみたいな形から、実質は3分半ぐらい。
3分半もないよ、多分3分ぐらいじゃない。3分切ってたよ多分。
やっぱり司会のお姉さんのそのサビル・ベイダーが出てきた時の驚いた表情が良かったですね。
もっちすぐそういうところ見るんだからさ。
いやだってアップだから。エッチってどういうこと。
でもやっぱプロは違いますよね。
ねえ、
うん、ね、それは思いました、
うん、それはなんかすごいわーっとなって、ちゃんとそういうところをやってくれてるんだって、
うん、
で、八木先生どうですか。
ここで僕を呼ぶのが正しいのかどうかわからないですけど。いや本当にね、なんかこうなんていうかあれですよね、メタですね。ネタじゃなくて
メタ
世界観っていうかね、その司会のお姉さんを巻き込むっていうね。
うん、
ああいうのは見てる側もね、やってる側も楽しいし、いいんじゃないかなと思います。
なるほどね。
うん、
はい。
まあで、その後僕はもうその会場にいたので、まあ、ステージで美女呼ぶの方々の、ね、演技も見て、あーすげえなー、このエッセンスが東海山にもあればなって思いながら見てました。
まあ頑張りましょう。
まあでもそんだけ。
あれじゃないですか、まあ、東海山は ほとんどが作り物ですけど、
うん、
美女優部さんはこの自分の歩んできた人生とか、
うん、
自分がこうなりたいっていうことを演劇をするということでね、振り返ったり表現したりみんなに、うん、共有してもらったりとか、
はい、
そういうね、部分があるから。
そうですね、
演劇というものを超えて、
うん、
ね、一人の人の心をね伝えるっていうようなね意味合いがあると思うんで、
うん、そうですね。なので、うん、いろいろな方に本当に見てほしいなって思いますよね。
うん、
うん、まだ YouTube でなんだろう、幸せへの奇跡で調べるとおそらく全編見れると思うので。
誰でも見れるのかな。
ね、ちょっと限定配信やと思います。
あ、
まあやっぱりそうなんだ。
うん、
うん
うん、多分ね、個人のね人生について少し語られてるので、オープンにはできない部分もあると思うんですけど、
うん
うん、それをねこう思い切って発表することで、
うん、
辛かったことも乗り越えてね、うん、 生きる原動力にしていくようなね、そういうことを一緒にやろうっていう団体が未来テラスさんですので、
はい、
なんていうのか、どういうんでしょうね、このあくまでもフィクションではあるけども、ちょっとドキュメンタリー的な要素もあるっていう感じですかね。
まあ一言で言うとね、自己啓発というか意識を高くするための道のりを、幸せの奇跡という名前で表現してらっしゃると思うんですけど、はい、八木先生どうでしょう。
そうですね、完全なエンターテインメントっていう感じではなく、まあ、そういう要素があるっていうお芝居ですね。
そうですね、ので、うん、東海座とかね、シトラーシェ、サビル、ベーダー、サビル兵がいることによってガチガチにならずにね、
うん、
少しくすっと笑ってからね、柔らかく出発できるお手伝いができたんじゃないかなと思いますけど。そうですね、うん、はい、
まあいい前座だったのかな。
ね、
まあ何せよ僕らも楽しかったですしね。
ね、
うん、
ビートルズの前座でね、まあ、精一杯、ドリフターズ的なね、
ずっこけ
でいいと思います。
はい。
まあそういうね、貴重な経験をさせていただきました。
はい。締めてもっち。
まあ今後もね。こういう経験ができるようにみんな頑張っていきましょう。
頑張っていこう。
はい、前半トークでした。
頑張っていこう。
お前最近なんだか元気だな。わかる？最近ピエロにタップダンス教わってんだよ。ピエロにタップダンス？あなたの人生に彩りを。毎週木曜日と金曜日、東海市大田町公民館にてピエロが教えるタップダンス教室。チャーボ。
東海市奈良町にある地下製天然酵母の手作りパン屋さん、パン工房おやつママのカオリンです。このおやつママ、なかなか見つけられない住宅街にあり、30分以上探し回ってやっとたどり着いた。たどり着けず諦めてしまった。そんなお客さんばかり。とにかく見つけてください。小麦、砂糖、塩、油脂、水にこだわり、天然酵母の独特の香りともっちり感、生きたパンをぜひご賞味ください。心よりご来店お待ちしております。
ハガネロトマト、ハガトマ
ー、東海座越中の劇場。
前回までのあらすじでやんす。ヒトラーシェによって接着剤を塗られて離れられなくなってしまったサビルベイダー様と圧死、サビル兵でやんしたけれども、秘密兵器スグサビール Z を即興で改良してなんとか離脱に成功したでやんす。まったく旗迷惑のやつでやんすよ。果たしてアッシュラはヒトラーシェや東海座に逆襲できるでやんすかね。エチュード劇場開幕でやんす。
いやー、まったくえらい目にあったな。
いやー、こんなところで足止めされるとは思わなかったでやんすよ。
しかし困ったぞ。スグサビール Z を改良して接着剤剥がしにしてしまったから、町を錆びさせることができなくなってしまった。
そうでやんすね。もうこんなところで使い切っちゃって、どうしようでやんすか。本当にもう何言ってんだ足は。
まあ仕方ないんで、ちょっと作戦を変更しようか。
そうでやんすね。あいつらどっか行っちゃったし、どうしましょうかね。
その接着剤剥がしを今度逆転させて、もっと強力な接着光線みたいなのを出すことはできるか。
ああ、あっしらがやられたのをあいつらに同じことをやってやんすね。
おお、そういうことだ。
じゃあちょっとなんとか間に合わせてみるでやんすけれども、うまくいくかな。あいつら見つけないといけないでやんすね。
あいつらなんか鈍器に行くとか言ってなかったか。
本当に行くんでやすかね、あの格好でね。
よし、じゃあ一緒にドンキに行こうか。
今行きましょうか、行きましょうか。
いらっしゃいませ。ようこそ。
おい、あそこにいるの、
お探しでしたか。
ポケさんじゃないか。
あんな格好の店員さんいるわけないでやんす
ね。あいつ何やってんだ。
今日は何をお探しでしたか。
おい、ポケさん、お前そんなところで何やってんだ。
今日は何をお探しでしたか。
バイトでやんすか。
俺たちは東海座を探しに来たんだ。
はい、食品売り場は1階、雑貨は2階。
東海座は食品か。
ニトリがありまして、下には服屋や100円均一などございます。
話聞いてるでやんすかね。
スターバックスでしたでしょうか。
くそ、
それともスガキ屋でしたでしょうか。
くそ、はい、もうよし、じゃあ乗ってやるか。すいません。
あ、上がりっすか。
ひとらし一丁ください。
失礼いたします。
くそ、なんか噛み合わないな。
なんか言いたいこと言ってるだけでやんすね、あいつはね。
くし、ひとらしを出せ。
100円を入れてそこのガチャガチャを回してね、ひとらし。
なんだ、ひとらしはガチャになってるのか。
シークレットだから出るまで回してね。
おい、
トラーシェ、
サビルヘ、
へえ、
このコイン投入口にすぐサビル Z 改良液を注入してやれ。
それでなんとかなるんでやんすかね。
わからん、どういう反応をするか試してやろうぜ。
じゃあちょっと試しにやってみるでやんすよ。
おう、やってみろ。
スグサビル Z 接着バージョン、しゃ
あ。すいません、
店
員さん。
はい。
なんかガチャガチャにいたずらしてる人がいるんですけど。
困るな、何をやってくれたんですか。
いたずらでやんすか、わしらは。
何塗ったんですか。
接着剤。
接着剤を塗ったんですか。
おう、
ちょっとですね、そういうことされると困るんで、親御さんの名前をまずここに書いてもらってもいいですかね。ちょっと今警察呼ぶんで、少し待っててくださいね。
警察。
それはまずいでやんすね。
警察なんか。
逃げろ。
大丈
夫。逃げろ、逃げろ。
えらい中途半端なところに続かせねえぞ。
逃げろ。
果たして逃げ切れるでやんすかね。
逃げるのか。
逃げろ。
逃げないと収まりそうにないな。よし、じゃあ逃げろ。
逃げるでやんすよ。
果たしてこのまま逃げ切れるのであろうか。
逃げろ。
続く。
皆様こんにちは、あがりおかほです。私は今愛知県の東海市にある生書店に来ております。もうすぐ40周年ということで、いろんなイベントも開催するそうなので、とっても楽しみですよね。宝くじで1億円も出ているので、チャンスがいっぱいですよ。看板犬の福ちゃんも待っていますので、皆さんもぜひ遊びに来てください。
本を買うなら
生書店。
ラジオや音楽などスマートフォンで聞かれている方、歩きながら、あるいは車両を運転しながらスマートフォンを操作する歩きスマホ、ながらスマホは画面に夢中になることで周囲への注意力が散漫となり、転倒や階段からの転落などによる怪我、ひったくりなどの犯罪被害、また他の歩行者や車両との交通事故につながる恐れもあり、大変危険です。スマートフォンを利用する際はマナーを守って、自分や周りの安全を確認した上で、歩きスマホ、ながらスマホは絶対しないようにしましょう。
東海ザープロジェクトが愛知県東海市からお送りするポッドキャスト番組、鋼のトマト。キッチンカーのクレープやワラシェは鉄鋼戦士東海ザーを応援しています。シトラーシェもよろしくね。
では鋼のトマト後半でございます。
イエーイ、
はい、
イエ
ーイ
後半。
ちょっとその前になんか今回の鋼のトマトまったりすぎじゃない？
そう
本当？
いやまあリモートやからっていうのもあるかもしれない
いやなんかすげえまったりしてるなーって思ったから。
いやまあでもこれに編集加えたらどうなるかは分かんないけど
まあまあね、そんなまったりした空気を一切変える気なくまったりしたテーマでね、
いいんじゃないですか、
行こうと思う。
まあ今回は秋ということで。
あ、もっちが言う？
ん、いや別にだから全体的に
配信式が
秋ということで。
秋って別にまったりしてるイメージないけどな。いや、で後半のテーマは秋の夜長についやってしまうこと。
ほう、
はい、みたいな感じで、はい、まあ季節はね、春終わり夏終わりね、2011年の秋がやってきたということですけども。
ええ、
2011年、まあ
2021年
なんかえらい飛んでしまったな
みんながいじめる。
キレがないけどコクはあるよ
俺2021年って言ったつもりなの。
そうですか。
はい、そうですよ、
はい、秋が待ってるよ
ということで、まあまあね、まあ秋の夜長と言いますか、まあまあ夜が長くなってくるこのね時期ですけども、
うん、
まあなんかね夜が長くなって落ち着く時間が、まあ、増えるような気はするね、あのこの時期ですけども、
ヤギッチの大好きな夜、ま
あ、やった
いい
どうぞ
まあここでね、あのついついなんかこのなんだろ、まったりした時間帯についやってしまうことみたいなのをですね、ちょっとまあみんなでね、うん、お話しできればいいのかなと、思いまして、
うん、
まあ今回のテーマにさせてもらったので、まあ今回もまた、ついついこういうことやっちゃうな、みたいなものを話していこうかなと思います。
なるほど。
はい。ということで、オーソドックスに、今回はヤギッチから。
ヤギッチから。
はい。
来ましたね。
お願いします。
はい。い
や、頑張れ。
そうね、頑張ります。もう大好きだね。夜が長くなってきたなということで、すごい楽しいなって思ってますけれども。
はい。
僕はですね、もう皆さんご存知のことかと思いますけれども、もう、
はいはい、
渋いもの古いものが大好きなしね、趣味でございまして。
ああ、なるほどね。
そうだね。
はい。もう音楽とかね、いろんなコンテンツがそうなんですけど、なんていうかその映像もこう昭和っぽいこうテレビの。こうテレビ番組の編集みたいなね、
うんうんうん、
ああいうのが好きで、その YouTube になんかそういうその昭和風のこう昭和のテレビ風の編集をした動画みたいなのをこう上げてるチャンネルがいくつかねいらっしゃいます。
そんなのあるの？
はい。
昭和風というと？
なんかこうなんですかね、まあ YouTuber の方なんですけど、こう料理をしましたよとかそういう動画があるんですけど、
ほう、
うんうん、
昭和の料理番組風の編集とか、
なんか画質想像ができんな。どんなやつだ？
画質がわざとこう荒くなってて、
はい、昭和って言っても本当にそのなんていうのか、もう本当にカラーテレビが出始めた頃みたいな。
そこまでいかないかも。
あ、そうなんや。
80年代初頭とかなんか70年代後
半。なんか赤の色が濃いとかボワッとしてるとかそういうイメージだ。
なんか映る、
森進一みたいな。
映るんですで撮った写真みたいな。
ああ、はいはいはいはい。
ね、TikTok でも一時流行りましたよね。私 TikTok は見てないですけど、その情報は聞いてます。
なるほどね。あ、そういうの見るんだ。はい、
そうです。あのテロップがね、あの手書き風のなんかこう字幕だったりとか。
うん。
うん、こうあの音声もなんかこうちょっとこう音割れしててちょっと音がこもってる感じとかね、
うんうん、
あブラウン管だね、
はい、そういう感じの編集で料理をした動画とか、
うん、
あとはなんかなんだろうな CM をこうなんか勝手に作ってみたとかなんかそういうのをこう作ってあげてるチャンネルがいらっしゃいまして、なんかそういうのをねこう見てるとすごいこう落ち着くっていうか、まあ料理もね 純粋に美味しそうだし。
まあでも分かるな、大正ロマンが好きだった頃があって。
ああ、
はいはい、
大正時代知らないのに懐かしいなみたいなありましたね。
そうですよね、なんかね、そういう気分ですかね、うん、
ねえ、
はい、
そうだよね。ヤギッチなんか80年代生きてないもんね。
前世だったかもしれないです。
前世
そうなんですよね。わかんないですね、その頃の記憶があって懐かしいのかどうかわかんないですけど。
だから僕が81年生まれだから、
はい、
かろうじて記憶があるぐらい。
そうですね、
だよね、
はい、私たちはめっちゃ記憶あります。
これはもうよく覚えてるのは、なんか小学校の体育館でベルリンの壁が崩壊しましたって言われたのはなんかすごい記憶にあるんだよな。
あ、高校受験の時にそうですね、ソビエトとかそういうベルリンの壁がっていうんで社会の問題が変わったっていう記憶はありますけど。
あ、そうそう、それか平成になるとかね。
はい、
あ、まあそうですね、80年代 後半かになるともう平成なのかな。
そうですね、あのね、1円じゃないや、500円玉でお年玉もらったんですけど、
うんうんうんうん、
2週間でしたかで終わったので、昭和64年って。
あ、そうそう、
はい、刻印してあるのがね、
あったあった、持ってた、
貴重だったですけどね、
うん、
持ってた持ってた。そしてヤギッチはそれを知らないのにそれを見て懐かしいなって言ってるんだよね。
なんかね、まあ、懐かしいなっていうか、なんかこう、なんかいいなっていう、
なんか面白いね、それも。
そうですよね、
うん、
やっぱりこうね、やっぱり技術が発達して綺麗な映像、綺麗な音声っていうのがこうどんどんできてきてる中で、あえてそれの逆を行くチャンネルっていうのが面白いんですよ、うん、
あ
ー、へ
ー。でもなんかね、うん、スマホに受話器つけたりとか、
ね、はいはいはい、なんかいましたね
逆行するようなものって時として流行りますよね、
うんうん、
そうなんですね、
確かに。
そういうのをこうついついね見ちゃうと、もう夜が明けるっていうね
開けてくんだね
もうね、いや本当になんかそういう空気がすごく好きですね。
あー、なるほどね、
はい、
いや面白いな、
それにハマって、今ハマってるっていうか、こうなんていうかね、僕はずっとこう平均してハマってるんで、今ってわけではないですけど、
う
ん、
まあ時折やってしまうってことだよね。
そうですね。
ああ、なんかいいな、なんかいいな、
よかったです。
ありがとう、次聞いていきたいな。次、じゃあマキマキ。
はい、あ、 YouTube で言うと、
はい、
あの V6 のやってた学校へ行こうとか。
ああ懐かしい、
はい、
あ、
3年 F 組の誰々さんみたいな告白をしたりとか。
ああなるほど。
親子で、
その当時の動画を見るってことですか。
そうですね、ちょっと違法かもしれない、
違法かもしれないけど
中国語とかあるかもしれないけど、ちょっと流れてくるので、あ、懐かしいなと思ってみると、うん、やっぱりあの頃と変わらず面白いっていうか、涙が出てきたり、腹を抱えて笑ったりみたいのがすごくよくて、で自分の子供たちも横から覗いて、もっともっと見たいみたいなね、
うん、はい、え、お子さん、
あの未成年の主張っていいっすよね。
ねえ、
うん、あれ逆に僕この年になってなんかすごいいいなって思いますわ。
ねえ、2018年まではやってて、
はいはい、
最後の方はちゃんと命綱とかついてましたけどあそこがやっぱ昔と違うなって
うん、いや、なるほどね、わかるな、未成年の主張って。なんだろう、若者がって言い方好きじゃないけど、若い人が自分の思いを大勢の前で大きな声で言うっていう、あのシチュエーション、ちょっと胸にグッときますよね。
そう、言いたいことないけど立ちたいって子もねいたりして、
うん、
なんかこうあその場でしかもう言えなくなったことがあってお父さんお母さんに言うとかね、
うんうんうんうん、
なんかあとはあの V6 のね皆さんがちょっとチャラくてそのクーとかわーとかあのおいおいとか突っ込んでるあれがすごく懐かしい感じがして
うーん
いいんですよ。
いやいやいや未成年の人は本当に僕泣きそうになる見てる。
いや泣きますよ結構
うん、いやいや、わかるな。
ちょっとヤギッチ見て、見て。
うん、未成年の主張。
はい、あの、本放送は、こう、おぼろげな記憶しかないので。
違法かもしれないけど、YouTube に上がってるから。
まあまあ。あまりおすすめしないように。
はい、まあ、誰が上げたかは、まあ、触れないようにしといて。
はい。
うん、そうですね。
あ、悪だな。
おすすめにすごい出てきたので
うーん
見てたんですけどその他にはあれですあの阿波踊りの3歳ぐらいの子が天才的に踊るやつとかを繰り返し見たりすることがあります。
あ
それで夜がねしらっと開けていくのはあります
ねえ。なんかこうついついなんていうのかなぐっと持ってかれるんですよね。
そうなんで作り物じゃないっていうところがね。
うん。
あのそうなんです。ごめんねさっきのヤギッチのも作り物であってこう作り物じゃないように見せるね。そういう素晴らしいことがあると思うんですけど、うん、
はい。
もうそう撮っただけみたいなね。
うん、うん、
何の加工もしなくてもみたいなのが。ちょっとね昭和の生まれの私たちにはグッとくるっていうか。
は
い。
ね、
もちさん。
そうですね。なるほどね。
よかった。なんかヤギッチのもマキマキのもなんかグッとくるな。持ってかれるな。
やばいな。
じゃあ次もっち。
俺か。
はい。
まあねえ秋の夜長に。何をするかと言われてもまあ特にいつもと変わらない生活を送るだけではあるんですけども
うわぐっとくるなそれ
来るのまあそれだとまあトークにならないんで、
うん、
まあねもうこの番組を配信する頃には、まあ、始まってるとは思いますけども、
はいはいはいはい。
まあ2021年秋アニメがもうそろそろ出揃ってる頃かなということで。
9月からだよね。秋アニメ。
いや10月
なんだ。
まあいわゆる秋アニメということでまあ夜長っていうからまあ深夜アニメに限定して、
うん、
まあちょっと僕が注目してる深夜アニメを。ちょっと語ってみようかなと。
あ、いいじゃない、いいじゃない。
思うんですけども、
うん、
この秋から始まるアニメで、はい、まあ一番の注目株、
うん、
なのは、まあやっぱり、鬼滅の刃遊郭編。
おー。
ねえ、まあ、まあいろいろと言われてますけども、この遊郭編を放送してもいいのか、みたいな形で。
うん。
まあただ、原作というものがあるんで、
うん、
まあそれを崩さない範囲でいかに放送してくれるかというところがちょっと注目ポイント。
うん、なんで問題になってるの？
まあだから遊郭っていうことで、
ああそういうことね。
うん、まあその子供に悪影響を与えるんじゃないかみたいな、
うん、
ところが問題になってたりとか。
うん。
でそれでね、まあ、一部の方が、
うん、
騒いだりとかっていうのもあったらしいんですけども、
はい、
まあ、その辺の問題をクリアして、一応、うん、まあ、放送に至ったっていうことで、まあ、どんな感じに展開していくのかなっていうところは気になるところ。
なるほど。じゃあ、まず一つは、鬼滅の刃遊郭編ね。
で、
それは、那覇書店に売ってるんですか？原作は
売ってるんじゃないの？
那覇書店多分全巻ありますよ鬼滅の刃、
ね、
うん、買いに行かなきゃ
買いに行かなきゃ
買いに行か
そうだだから今期から放送局が変わるんだよね
そうなんです ね,
ねフジテレビになるってあれびっくりしましたよね
ビッグビジネスですからね
ねえまあ
すごいねそんなこともあるんだね
ねえ
一期二期で放送局が変わるってすごいね
だからもう本当に鬼滅の刃は来るぞということで、
うん、
まあビッグマネーが動いたと
なるほど、
うん、
鬼滅マネーが
ねえ、うん、
時々でもありますよね放送
まあまあ
ね変わるって
あることですけどもただね、ちょっと富士があまりちょっと最近いい話を聞かなかったんで大丈夫かなみたいなちょっと不安視はされてたけども、うん、まあちょっといろいろ頑張ってるみたいで、
うんうんうん、
うん、まあこの感じだとええ感じにできるんじゃないかなっていう。う
ん、それは夜にやるんですか？
あれ時間が書いてないな。
昔だとね深夜に放送すればね子供は見なかったですけど、うん、今はどうしてもね
まだ時間が書いてない、
うん、時間関係なく見れちゃうからそうやってね批判が来たりするんだろうなと思って、うん、ああ時代が変わったなと思ってあ何時でも大丈夫ですよ
何時もいいよ、
うん、
はいはい
、はい、まだ一作品しか言ってないから
あと、
うん、
ぜひみんなにも見てほしいというか、
はいはいはい、
以前にも話題にしました、
はい、
四季桜、
おーおーお
ー、これがついに、まあ、放送が始まって、ね、はいはい、東海沢もちょっと絡んだあのキャラクターが、
うん、
今大暴れしてる頃だと思いますけども、
うんうんうん、
だからちょっと思ってたのと違ったなっていうのが、
うん、
まあ前編 CG アニメだったっていうことが、
ああなるほどね、
あそうなんだっていう感じで、まあやっぱりそのセルっていうか、まあ最近はセルを使わないのかな、
うんうんうん、
手書きアニメというかね、まあそういう感じよりも、
うん、
まあ、CG アニメは割と比較的安価で作ることができるっていうことで、
はい。
名古屋を舞台にした、
はい、
まあ、地方寄りのアニメっていうことだから、
うん、
まあ、そんなに巨額なお金がかけられないからかもしれないけども、まあ、前編 CG アニメということで、まあ、その辺に、ね、抵抗がなければ、まあ、おそらく楽しく見ることはできるんじゃないかなと思ってはいるんですけども、
はい、
あれですか、 CG だとゲームとか他のデータとして応用というか活用することができるのかな。
いやあんまりデータの流用っていうのはなんか期待はできないとは思うんですよ。やっぱアニメはアニメで、で、おそらくこれを、まあ、ゲーム化したとしてもゲーム用のデータが作られることにはなると思うんで、
うんうん、そういうもんなんですね。なんかリモートのね学校の授業とかでそういうキャラが出てきたら楽しく勉強できたりするから、そういうマネーの方にも使えるのかなとか
まあね、そのちょっとヒーローものの要素もあるアニメということで、
はい、
個人的にもちょっと期待はしているので、まあそれも一つ、まあ視聴作品という感じなんですけども、
はい。
まあ他に個人的に、
はい。
注目してる作品は、
はい。
ネットとかでちょこちょこ、
うん。
見てて、あ、なんか面白そうだなって思ってたのが、今回アニメ化されたということで、
はいはい、
でその作品が先輩がうざい後輩の話、
あー有名なやつだ、
そうそうそうそう、
うん、
なんか豪快な男性の先輩にこういちいちこう頭グリグリされたりとかして可愛がられているという、うん、まあ、背の低い 小柄な女の子が繰り広げる、うん、まあ、なんていうか、些細な日常みたいな感じのアニメなんだけども、尊いっていう感じの作品なんですよね。
わかりづらい。はい。
あとはまあ個人的に、
うん。
やっぱりロボットアニメということで、
うん。
注目してるのが、
はい。
境界戦記っていう。
うん。もうちょい一つ言っていいかな。
なんでしょう。
めちゃアニメ見るやん。
そんなに、今だって4本しか紹介してないけど。
5本目ちゃう。
いや、だって全部言ったらもっとあるよ、今。
見るやつ、
いや、違う、その深夜アニメね、この2001年秋アニメ。今回は
トータルで、まあまあ、全部言ってくれとは言わないけど、どれぐらい見るの、アニメ。
いや、もうだから今、紹介してるぐらい。
あ、秋アニメと春アニメ、どっちがなんかいいとかある？
あー、いや、別にそういうのは特になくて、自分の見たいアニメとか、
うん、
まあ、そういう前情報とかを見て、あ、なんか面白そうだなって思えるアニメがいかにあるかっていう。
ということね。いや、ちょっと境界戦記はちょっとみんなに調べてもらおう。モッチのターンが長すぎる、
はい、これはあのガンダムとかでおなじみのサンライズが作ってるロボット。
逃げろー
逃げろ
ー逃げろ
ー逃げろ逃げろ、
はい、今年の秋はそうやって過ごそうかなと、はい、いう感じです。
はい
はい、
あざす
あざす。じゃあ最後は書店ボーイ。
はい、僕意外とね、そういうちょっと気の抜けた時にね、なんていうのかな、気を休めるとか頭を休める意味じゃないですけど、最近 VTuber をちょっと見てますね。
へえ、
うん、意外と楽しい。
どんな YouTuber？
え、ホロライブとか見てるよ。
ああ、そうなんすか。
うん。ちょこちょこ。
はあ。
うん。
なんか意外。
そう？なんで？
いや、なんかそういうのを見るんだ、とか。
いやいや、別にいいじゃねえ。
まあ、それはもちろんいいんですけどもね。
いいじゃねえや、ギッチ。俺がホロライブ見たって。
まあまあまあまあまあね。いいんじゃないですか。どんどん押していけば。
まあ、押すまでは言ってないんだけど。
はい、
流し見してる感じかな。
うん、
なんだろう、ライブ配信みたいなのって彼らすごいじゃないですか。彼ら、うん、彼女ら。
まあ、このライブプロダクションは全部女性キャラでしたっけ？
ホロライブは女性？でも当然男性 VTuber もいるし、なんだろう、まあ、YouTube に限らず、うん、こう生で配信、ライブ配信をして、うん、見てくれる人とやり取りをしながらっていうのが、あ、これってすごいなーって思って。
そうですね。
うん、まあ初めはなんかね、3D の 3D なのかなが、いろんな表情を変えたりとかそういうのでやってるっていうのを、まあ、見てたんですけど、まあ、あとはその流れに沿って話が進んでったりとか、まあ、ゲーム配信とかを、うん、まあ、しながら、なんだろう、リスナーさんを巻き込むっていうのは、なんか楽しいなと、
そうですね、
思いながら、まあ、見てたので、うん、これは逆に、ポッドキャストにないところだなっていうのは、ちょっと思ってたんですね。
そうですね。
うん。
うん、
なので、まあ、そういうのを見て、まあ、もしかすると、アイディアを得たか分かんないんですけど、
うん。
うん。俺もやろうと思って。
え？ VTuber を？
VTuber はやらない。生配信なんかしたいなと思って。
ああ、普通に顔出し配信みたいなやつを。
うん、顔出し配信で。
はあ。
っていうのをちょっとちょこちょこ計画してるのが今楽しいです。
なるほど。
うん、
なんかね、そういう東海ザーをモデリングできたら面白そうだね。
東海ザーは東海ザーがやればいいやん。需要ないよ。VTube にするない。
そっか。
まあ、なんでこれが配信されてる頃には何回か 僕も配信してるんじゃないかなと思いますので。
あ、なんか最近やってる？
あのタイトルだけ言っていい？今度あの配信するけども、
はあ、
ですね、あの人の性会議っていうあの生配信をしようかなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。
人の性、
人の性、
ね、人の性にするってこと？
そうそうそうそうそう、その通り。
はあ、
じゃあ略して人の性会議ね。
うん、
正式名称は、一言やってあるじゃない。
ああ、正式さんの。
そうそうそうそう、一言屋の創生会議っていう、うん、
創生、
うん、作る、
創生という
か生み出す。
ああ、そっちの創生。
そう、
はあ、
一言屋の創生会議、略して人の性会議っていうのですね。ちょっとやろうかなと。
なるほど。
思ってますんで、まあまあ、なんかそれをなんかいろんなものを見ながらアイデア作れたんで、まあちょっと、結局俺さ、仕事の話になるやん。
まあ、
怒ってくれ、みんな。怒ってくれ。
逃げろ
ー。最近なんか、ツイキャスでやってるのは、その前振りとか、いうわけではない。
まあちょっとあるかもね。
あ、そうなんだ。
まあ、ということで、
ツイキャスの動画が保存されてないから、あ、なんかやってるわとかって思っても見れないという。
皆さん、秋の夜長ゆっくりしましょうね。
なんか今一瞬途切れた。さすがリモート。
はい、秋の夜長についてやってしまうことっていうタイトルで後半お話しさせてもらいました。エンディングです。
鉄の町愛知県東海市が今危険にさらされている。
この町は俺が守る。フラッドイン、イン。
地中深くにある鉄の国、パイロニアスから愛知県東海市にやってきた。
俺が東海座。
この町に新たなヒーローが誕生した。
私に力を貸してほしい。
鉄の絆で結ばれた戦士の戦いが今始まる。鉄鋼戦士東海座、地域限定で人知らず活躍中。
愛知県東海市初ウェブラジオ鋼のトマトでは、皆様からの番組宛てメッセージを随時お待ちしております。お便りの送り先は、番組ブログに設置してあるメールフォームからの投稿、もしくはハッシュタグはがとまをつけてツイートしてください。皆様からのご投稿お待ちしております。
鋼のトマト、エンディングでございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様で す。まったりしたね。
まあ秋ですからね。
え、秋ってまったりするの？あんまりまったりするイメージあんまりないんだけど、
なんかこうね、月を見ながら団子食ってみたいな。いやでもまあね、こう涼しくなって本当に過ごしやすくなりましたよ。
そうね、
うん、
なんか気づいたら夏が終わってたね。
まあそうですね、基本的に夏って短いですもんね。だって実際
去年は長かったよ。
そうかな、
長かったな。
だって7月8月ぐらいでしょ。
ヤギッチ去年長かったよね。
夏はそうですね、もう
なんか俺すげえ長いイメージだったけど、今年はああ終わったみたいな感じ。
そうなんだ。なんか今年はね、なんか梅雨が長かったから。
ああ、なるほどね。
やったらなんかこうずーっと雨降ってたようなイメージ、うん、でまあカーッと本格的に暑くなっても、まあ7月8月ぐらいで、9月入ったらね、割と暑さも和らいで、
うん、
今やもうすっかり秋っていう感じですからね。
そうだね、
うん、
日が暮れるのも早くなりましたということで、ね、まあ、そんなことをね、 ハガネのトマトで、まあ、話してきましたね、今日は。
はいはい。
もちろん、ハッシュタグはありますか？
ハッシュタグはですね、一応、まあ、聞きましたよということで、はい、あやほさんと、アポロさんが、ハッシュタグをつけてツイートしてくださっております。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
月、来ましたよ。ナナナさん。今回はちゃんと、ハッシュタグ、ハガトマがついております。
ありがとうございます。
コメントが、ムムムムー。以上。
ほらちゃんと聞いてる人にしかね、わからないワードですよね。
聞いてる人にしかわからないって。はい、ということで、何がムムムムーなのかは、ぜひ前回のハガトマ9月号を聞いてください。
ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします、
まあ、あとはもうこのまままったりインフォメーションして終わろうか。
何か東海座関連のインフォメーションありますか？
ないです。
なんだ。
どうぞ。
ないのか。
東海座関連、
うん、
マキマキかな。東海座関連といえば
なんだっけ。
あれなかったっけ。
なんだっけ。
ああ思い出した思い出した、思い出した思い出したの発言はまずいけども、チサメディアスに、
あ、はい、ごめんなさい、おばさん忘れてました。今日今収録してる次の日なんですけど、
はい、
いつも出させていただいている市民パーソナリティ養成講座卒業生の大江真希がお送りする GTS が明日収録で、
はい、
放送日がその2週間後の金曜日と土曜日、何日でしょうか？誰かカレンダーを見てください。
はい、
まあ2週間後ということは9月の、はいはい、終わりの方ですね。
そうですね、27ぐらいですか。
そうですね、
27、28みたいな感じですか。
27、28。そうでございます。
はい、
もう終わってるかな。
終わってるかな。
どうかな。言い忘れたことは皆さんインスタグラム見てくださいね。
はい、
あと10月の24日、
はい、
バロー何事もなければ。
そうですね、今
出ているんですよね。
申請しております。うん、はい、だいたい20日前後の土日に出すことにしてますので、また告知いたします。
はい、
はい、
あと何かありますか。
誰に聞いてんの。
東海座関連は特になしですか。10月11月、
東海座関連で言ったらモッチがなければないかなと思いますけども、
何か今年は円卓会議とかまだ何も来てない。
まだ言いません。
言えないんだね。
まだ告知してません。
はい、了解です。ということで以上かな。
ヤギッチは、
ヤギッチ、あ、ヤギッチ、じゃあ YouTube の、
はい、まあ YouTube というか
宣伝を、
まあ、あの東海座関連じゃないですけど、僕のね、あの個人の活動としての、まあ、インフォメーションですけれども、はい、僕がね、ボーカルをやっておりますあの、バンドのですね、ロイヤルマゼンタっていうのがあるんですけれども、その YouTube チャンネルがね、一応本格始動しておりますので、あの僕の Twitter とかからね飛んでいただければなと思います。そしてですね、
そして、
あの、そしてありがとうございます。今まではあの、なんだ、発表予定のですね、ジャケットの、なんだ、アルバムのね、ジャケットイラストはずっと公開して皆さんご覧いただいたかと思うんですけれども、
見たよ。
この度、ありがとうございます。もうね、そうなんですけれども、この度は、ロイヤルマゼンタのバンドのロゴですね。
うん、うん。
はい。それがやっとですね、完成いたしましたということで。
おー、
は
い、イエ
ーイ。ありがとうございます。ね、順番がね、あのアルバムのジャケットの方を先に公開するっていうちょっと逆な感じになっちゃったんですけれども、うん、そうですね、バンドのロイヤルマゼンタっていうあのロゴが、完成しましたので、これからはですね、まあ、あのバンドの顔としてこちらもあのぜひ、ツイッターとかでね皆さんにもご覧いただけたらなと思います。
よ
っ、よっ、ありがとうございます。そしてあのなんだ、もうすでに、出演したよ過去形の
方
法がOK なのでありましたら、
うん、
私が先日、9月4日の土曜日ですね、
はい、
はい、これが配信される頃にはもうだいぶ前の話になってると思うんですけれども、
うん、
ネットのね、配信、ライブの、タリフォンフェス二次ツアー愛知編という、音楽ライブに出演させていただきました。
おー、はい、おめ
でとうございます。
はい、ありがとうございます。あの SNS ねご覧いただいた方はご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、
知ってるよ、
ありがとうございます。もうあれですよ、本当にそのね、いろいろね野外とかではちょくちょく最近やらせていただいてますけど、今回ねこのあのライブ、なんだスタジオじゃないですけどね、ライブバーっていうところでねやらせていただいたんですけど、そういう、設備のところでね、歌うのは本当に久しぶりで、その配信ライブですからね、やっぱりみんなに見てもらって、うん、とても、その僕以外にもね、もちろんもういろんなあのアーティストの方が出てて、そういうところでやるのはすごく本当に楽しくて、いい経験に、させていただきました。
ねえ、やるなって思いましたよ。
ありがとうございます。もうこれがですね、こちらでなんだ、その僕のバンドのねロイヤルマゼンタの曲ももちろん、歌いましたし、本日はね、私が、主題歌担当させていただいているその名は東海座2020、
うんうんうん、
こちらもね、バッチリ歌わせていただきました。
ありがとうございます。
いやもうね、もう全国というかね全世界で見れますからね、ネット配信はね、ね、いろんな方にちゃんとその東海座っていうヒーローがいて主題歌があるんだよっていうのをちゃんとあの、ね、バンドの宣伝とともに一緒にアピールしてきましたので、
お、
これで
ありがとうございます。
いやいや、ね、赤いヒーローがみんなにちょっとでも知り渡ったらなと、私は思ってます、
うん、よ、広報担当
よ、ありがとうございます。
矢田くんもね、ツイッターだったっけ、
はい、
なんか やり始めてましたよね、そのロイヤルマゼンタのホームページに飛ぶと、
はい、なんだったっけな、ホームページ、
なんかロイヤルツイッターからいろんなとこに飛んでいけるから、
はい
ね、相方のも見てもらってね、
そうですね、あ、そう、私たちのねロイヤルマゼンタのホームページですかね、そこにあのメンバープロフィールっていうかね、
うん、
はい、あの詳細が載ってて、このこんな感じの SNS やってるよみたいなのが、詳細に載りましたので、更新されましたのでね、うん、ぜひみんなにねメンバー、親しんでいただければなと思います。振ってくださってありがとうございます。お話、
なんか写真もね、今まではヤギッチャの後ろが襖で昭和感が漂ってましたけど、
ふすま、はい、
令和の八木大輔になってましたよね。
ふすまではないですけど、ふすまかなっぽいな、確かに。まあね、意図せず昭和感出ちゃってるのかもしれないですけど、ちょっとね、はい、アイコンっていうか僕のねトップがもうちょっと変わったりしてるんで、
ね、
うん、ヤギッチ、ヤギッチ、次の時に告知してほしいものがある。
なん、はい、でしょう。
ヤギ大輔の名刺ができましたって言ってほしいな。
名刺、うん、そうですね。本当にね、チラシとかはね、ちょっと配らせていただいてますけど、ちゃんとしたね、アーティスト名刺を、作らないとなと思っております。
うん、ごめん、無茶ぶりして。でも名刺欲しい。
ありがとうございます。頑張ります。
うん、次の時に告知してね、ハガトマで約束だよ。
いやもうね、なんか怖いな、今日はどうしちゃったんだろうな。この人、
約束だよ、
ノーコメントで。
ノーコメントで、
うん、でも頑張ってるヤギッチをですね、みんなに見てほしいなと思いますね。
ありがとうございます。ちょっとね、うん、話長くなっちゃってあれですけれども、まあ、インフォメーションでした。
はい、はい、もちある、
まあそうですね、東海つながるチャンネルのハガトマ以外の各番組もぜひ聞いてください。
はい、
よろしくお願いします。
僕は、まあまあ、さっき本編でもちょっと話した通り、人の正会議を、うん、まあ、これが配信されてる頃には何回かやってるはずですので、まあ、そちらに皆さん参加していただけたらなと思っております。まあ、人の正会議っていうことで、まあ、人任せにしてコメントして、それに対して動く動かない、 まあ、定例会議みたいなのをちょっと考えてるのと、まあ、アーカイブをポッドキャストなりで流そうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
それはどこのポッドキャストですか？
ん？何何何？
勝手に縄ラジオ？
じゃあ人の性会議のポッドキャスト。
お、作るんだ。
まあまあ、合わせて、なんだろう、まとめてだけどね。
ほう。まあまあ、じゃあ、できたら、ということで。
なんだよ、できたら。なんだよ、できたら。
いや、できたら、まあ、発表でしょ。
いや、もう、これが配信される頃にはできてんじゃない？
まあまあまあ、でも、その人の性会議で検索したら出てくるのかどうか。
出てくるんじゃないかな。
出てくるんじゃないかな。まあまあ、いいや。それはまた。はい、じゃあ改めてということで
別のお話
別のお話ではないけど、
はい、はい、以上です。
はい、じゃあ締めましょうか。
はい、
じゃあいつもの挨拶お願いします。
はい、では東海山のお友達その1の書店ボーイと、
東海山のお友達その2のヤギッチと、
サビルベーダーのスモベ AD モチと、
クレープ巻き巻き巻き巻きがお届けしました。
ありがとうござい
ました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
た
ー、たー、寝るぞ。
おやすみ、
おやすみ、
バイバイ。
何それ？
東海つながるチャンネルだよ。愛知県東海市からポッドキャストで配信中。みんな聞いてね。